现在还是在春节的期间。
まだ旧正月の中の期間内にあるんですけれども。
所以我祝大家新年快乐。
皆さんに旧正月おめでとうと言いたいです。
然后昨天看见天上飘下了雪花。
そして昨日は雪が降りました。
就想起神多么的爱我们，充满他的恩典。
神様本当に私たちを愛して、神様の恵みは豊かだなと思いました。
所以今天是二月十号。
今日は2月の10日です。
然后再过四天呢，就是有一个有些人喜欢、很期待、有些人痛恨的日子会来到。
そしてあと4日あれば、ある人にとっては期待する日、そしてある人にとってはちょっと嫌いな日でございます。
那个日子就是情人节。
それはバレンタインデーです。
情人节是女性送巧克力给男性的日子，但是这是在日本的专利。
日本ではバレンタインにおいては女性が男性にチョコレートをプレゼントします。
然后是在19世纪50年代日本的一些百货店他们推出来的一些促销行为。
これは19世紀の50年代において日本のデパートが進めたものです。
然后送巧克力的多半都是礼仪性的。
ここで言うチョコレートは義理チョコのことを言います。
然后送很多巧克力出去的话并不表示他很博爱。
チョコレートをたくさんこうプレゼントしたとして、その人は愛情豊かな人だとは言えません。
然后收到很多巧克力的话也并不代表你很红。
そして多くのチョコレートをプレゼントされたとして、その人が人気のある人だとは限りません。
你收到过巧克力吗？
あなたはチョコレートを受け取ったことがありますか？
你收到过情书吗？
ラブレーターを受け取ったことがありますか？
如果有个人这样对你说，
もし誰かがあなたにこう言います。
我关注你很久了。
あなたのことを長い間気にかけてる。
我永远不会放弃你。
あなたのことを永遠に諦めない。
你会怎么想？
どう思いますか？
赶快报警。
警察に通報するんでしょうか？
还是觉得有点小幸福的感觉。
あるいは心の中でちょっと嬉しいと思うんでしょうか？
今天我见到的第一个主题是要知道这份爱。
今日メッセージする第一のポイントはこの愛を知るということです。
我曾经有一位女朋友。
私にかつて彼女がいました。
我为了向她表达我的一往情深，我就写了一首情诗。
彼女に私のその深い愛を表すために愛の詩を書きました。
我用我认为最美丽的信封跟信笺写了那首诗。
私が思う一番綺麗な封筒、そして便箋にその詩を書き出しました。
然后贴上当时最漂亮的邮票。
当時の一番綺麗な切手を当て。
然后寄给了他。
送り出しました。
那过了很久，没有任何的反应。
でも時間が経ったにもかかわらず、何の反応がありません。
渐渐的，我开始不安了。
ちょっと不安になり始めました。
我怀疑是不是我用错了词，惹他生气了。
なんか言葉遣いなど間違ってて怒らせてるんじゃないかなと不安になりました。
可是跟他约会的时候，我们谈话也没有什么特别的异常。
でも会ってデートするときはなんか変な感じもなかったようです。
有一天我有机会在约会结束之后，送他回家。
ある日デートの後、彼女を家まで送るチャンスがありました。
发现他的信箱里面哈塞满了那个邮件跟广告。
その彼女の郵便受けの中には郵便物と広告チラシでもパンパンになっていました。
而我的女朋友呢，没有信箱的钥匙。
そして私の彼女にはその郵便受けの鍵がありませんでした。
我就看她从信箱上面，伸出她手，拿到她手能够够得到的那些一部分的信件出来。
そして彼女はその手を郵便受けの中に入れて届ける部分のものだけを取ってました。
然后绝大的部分就留在信箱里面。
ほとんどのものはその郵便受けの中に残ったままでした。
这时候我有99%的把握。
この時私には99%の確信があります。
我的柔情、我的热情、我的激情。
私の優しさ、私のその熱意が。
夭折在那名叫信箱的摇篮里了。
郵便受けという揺りかごの中で夭折したことを確信しました。
神的愛、神的情書。
神様の愛、神様からのラブレーター。
神的永远的爱，你知道吗？
神様の永遠の愛をあなた方は知っているんでしょうか？
你是情书在信箱里，只是你没有收到吗？
あなたはどういう状態ですか？そのラブレーターが郵便受けの中にあって、あなたが受け取ってない状態でしょうか？
还是收到了，只是没有开封。
あるいはすでに受け取っていて開けてない状態でしょうか？
还是开封了，只是没有认真的读。
あるいはすでに開けたんですけれども真面目に読んでいない状態でしょうか？
还是已经读了，明白了这份真爱。
あるいはすでに読んでいて神様のこの まあ、心の愛を知っている状態でしょうか。
神的愛是永恒的、完全的、也是基督的愛。
神様の愛は永遠の愛で、そして完全の愛で、また妬むほどの愛です。
神说：“我以永远的爱爱你。”
神様は言われました。私は永遠の愛を持ってあなたを愛する。
这是永远的、不会改变的爱。
それは永遠の愛で、永遠に変わらない愛です。
神爱亚当和夏娃，为他们预备了他们所需要的一切，都是神的眼中看为甚好的。
神様はアダムとエバを愛し、そして彼らが必要とするものすべてを備えてあげました。そして神様それを見て良しとされました。
神爱亚伯拉罕、以撒、雅各和以色列的百姓，爱万国万民，直到今天都不会改变。
そして神様はアブラハム、ヤコブ、イサクを全部愛し、イスラエルの民、そして万国万民族を本日まで愛して変わりません。
在毛主席的诗词里面有一句叫“天若有情天亦老”。
もう拓斗主席の詩の中に“天も情あらば天また老いる”という詩があります。
它原本是唐朝诗人我最喜欢的李贺的一首诗里面的一句话。
その原作は当時代の詩人李賀という私が最も好きな詩人ですけれども、その中のものです。
宋朝的欧阳修也引用过他的话。
そして宋時代の欧陽修もそれを引用したことがあります。
他意思是说，如果天有感情的话，天也会随着岁月而老去。
その意味は、もし天に感情があれば、天もまた時の流れについて老いていくという意味です。
但李贺的本意是说，天没有感情的，所以天也不会老。
でも李賀の本来の意味は天には感情がないから老いていくことがないという意味です。
但实际上我们看到天地会变。
でも実はどうでしょうか。天も地も変わっていくものです。
而神却不会改变。
でも神様は永遠に変わりません。
因为神是昔在、今在、永在的。
神様は昔いまし、今いまし、永遠におられる方だからです。
昔在、今在、永在是从人的眼光来看神，我们才会这么说的。
昔いまし、今いまし、とこしえにおられるというのも人間の目線から見てそれを表現しているものです。
神不在时间和空间的掌控之下。
神様は時間も空間の下にはありません。その制限を受けません。
时间和空间是神所创造的。
時間も空間も神様が創造されたものです。
然神所创造的物质世界是在时间跟空间之下。
神様が創造された物質的な世界はそれが時間と空間の下にあります。
我们说三位一体的神昔在今在永在。
私たちはよく言います。三位一体の神は昔いまし今いまし常しえにおられると。
神是不会改变的。
神様は永遠に変わりません。
就算天地废去时间和空间都不再存在的时候神依然不会改变。
天地が去っていき時間も空間も存在しない時であっても神様は変わりません。
所以神说我以永远的爱爱你，这个爱是永远不会改变的。
それゆえ神様は言われました。私は永遠の愛を持ってあなた方を愛する。この愛は永遠に変わりません。
神的愛是永恒的，也是完全的愛。
神様の愛は永遠の愛だけではなくまた完全なものです。
而我们人的爱是有条件的。
でも人の愛には条件がつきます。
有一对夫妇他们不能生育。
ある子供に恵まれてない夫婦がいました。
他们在泰国找到了 一位代理孕母，就生下了一对龙凤胎。
タイで代理母を探してその代理母によって双子が生まれました。
然后女孩子很健康，男孩子患有天生的唐氏综合症。
その女の子はとても元気だったんですけれども健康だったんですけれども男の子はダウン症候群にかかりました。
那一对夫妻抱起了女孩把男孩留下。
その夫婦は女の子だけを抱いてそして男の子をそのまま残したままでした。
然后那个代理孕母带着有病的男孩从此过着艰辛的生活。
その代理母は男の病気にかかっているその男の子と辛い生活を送っていました。
人会选择。
人は選びます。
连自己的孩子爱情都是带有条件的。
自分の子供に対してさえその愛には条件があります。
神的爱却是无条件的爱。
でも神様の愛は無条件の愛です。
神爱亚当不是因为亚当长得帅。
神様はアダムがかっこいいからアダムを愛したわけではありません。
亚当长什么样子本来就是神所决定的。
アダムがどのような格好をしたのか決めたのはそれは神様です。
神爱亚当也不是因为亚当乖。
そしてアダムが神様の話をよく聞くからアダムを愛したわけではありません。
神早就知道亚当会不乖。
神様は特にアダムが話を聞かないことを知っていました。
但神在亚当变成不乖之前就预备了救恩。
そのために神様はアダムが背く前にすでにアダムのために救いを備えてあげました。
神爱以色列的百姓。
神様はイスラエルの民を愛します。
他们犯罪得罪神，神就饶恕他们。
彼らは罪を犯せば神様は彼らを許します。
他们再犯罪得罪神。
彼らが再び罪を犯します。
神再次饶恕他们。
そして神様はまた彼らを許します。
他们再犯罪得罪神。
また罪を犯します。
神再次饶恕他们。
神様は再び彼らを許します。
我如果这样讲下去的时候，可能到十二点都讲不完了。
このように続ければ12時になっても話は終わらないです。
尽管如此，神在最后的日子依然要拯救以色列人。
それにもかかわらず、最後の日において神様はイスラエルの民を救います。
在罗马书的一章十六节说，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。
ローマ人への手紙一章の十六節、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと記載しております。
イエス爱我们，为我们死在十字架上。
イエスは私たちを愛し、私たちのために十字架において死なれました。
イエス知道我们在接受了十字架的救恩，我们的罪得到赦免以后，仍然会犯罪。
イエス様は私たちがその十字架の救いを得た後、そして清められた後、また罪を犯すことをご存知です。
我们甚至会不认主耶稣基督，耶稣还是为我们被钉上了十字架。
イエス・キリストを否定することもあるんですけれども、それにもかかわらずイエス様は私たちのために十字架において死なれました。
神借着先知何西阿启示了他的爱。
神様は預言者ホセアを通して神様の愛を示されました。
神叫何西阿娶淫妇歌蔑为妻。
神様はホセアに姦淫の女ゴメルをめとるようにと命じました。
歌蔑生了三个孩子，都是别人的孩子。
ゴメルには3人の子供がいたんですけれども、それはすべて他の人との子供でした。
神叫他再爱歌蔑，而且要把沦为奴隶的他买回来。
でも神様はホセアにまた命じました。奴隷となったゴメルをまた買い戻しなさいと。
神对他所爱的人有永恒的计划。
神様は愛する人々に対して永遠な計画を持っておられます。
如果不是出于神完全的爱，有谁可以站立在神的面前呢？
神様の完全な愛によってではなければ、誰が神様の前に立つことができるでしょうか？
神的爱不但完全，也是嫉妒的爱。
神様の愛は完全な愛ではなく、愛だけではなく、また妬むほどの愛です。
神要我们单单侍奉他。
神様は私たちに神様だけに使えるように命じます。
所以何西阿再爱歌蔑，把他买赎回来。
ホセアはゴメルを愛し、彼女を奴隷となった彼女をまた買い戻します。
但是依然对他这么说。
でもまた彼女にこのように言います。
你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你也必这样。
これから長く私のところにとどまって、もう勧誘をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もそうしよう。
何西阿和歌蔑代表了神和以色列人的关系。
ホセアとゴメルの関係は神様とイスラエルの民の関係を表しています。
所以虽然以色列人一次又一次又一次离开神，背叛神。
イスラエルの民は一度そしてまたまたさらにずっと再び神様から離れますが、
但神依然爱他们。
でも神様は依然としてイスラエルの民を愛しました。
神也要以色列人悔改。
そしてイスラエルの民に悔い改めなさいと命じました。
何西阿要求歌蔑所做的事情。
ホセアはゴメルにこのように求めます。
他要他专情。
一つの愛を持って自分に接するように求めます。
所以何西阿自己先对歌蔑专情。
そしてホセアは自分からまず一つの愛を持ってゴメルを対します。
神爱我们，他也要求我们单单爱他，单单侍奉他。
神様は私たちを愛します。そして私たちに神様だけを愛し、神様だけに使えるように求めます。
神爱我们，甚至不屑牺牲他的独生爱子。
神様は実にその一人子を与えるほどに私たちを愛しました。
但神也绝不容许我们拜偶像。
でも偶像を拝むことは絶対許されません。
摩西上了西乃山。
モーセがシナイ山に登りました。
以色列人百姓看摩西不下山，就造了金牛犊当神来拜。
モーセが山からなかなか降りてこない光景を見て、イスラエルの民は鋳物の牛を作りました。
然后摩西拿着两块法板下山，然后看见金牛犊的话，就发怒，把法板摔碎了。
その2枚の証の板を持って山から降りたモーセは鋳物を拝んでいる姿を見て、その怒りは燃え上がりました。
然后又将金牛犊用火焚烧，磨得粉碎，洒在水面上。
そしてその板を投げ捨てて砕いてしまいました。また鋳物の子牛を火で焼き、さらに粉々にして、その水の上に撒き散らしました。
然后叫以色列人喝。
そしてそれをイスラエルの民に飲ませました。
之后他召集了利未的子孙。
その後レビ族を召集して、
一天杀了三千人。
その日のうちに三千人も倒しました。
然后耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”
主は仰せられました。私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。
现在你去领这百姓往我告诉你的地方去，我的使者必在前你的前面引路，只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。
しかし今は言って、あなたが私があなたに告げた場所に民を導け、見よ私の使いがあなたの前に行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。
耶和华杀百姓的缘故，是因为他们同亚伦做了牛犊。
こうして主は民を打たれた。アロンが作った子牛を彼らが礼拝したからである。
神如此刻骨铭心的爱我们，那我们是不是配得他的爱呢？
神様はこのように身も心を刻むほど私たちを愛しているんですが、私たちはこの愛にふさわしいものでしょうか。
今天的讲到的第二点是我们要配得这份爱。
そして2番目のポイントですが、この愛にふさわしいものとなりましょう。
在王美忠院长曾讲过一个故事。
オウ・ビシュ牧師はこのようなストーリーを語ったことがあります。
在马来西亚有个小岛。
マレーシアには小さい島があって。
如果要娶他们女孩为妻的话，那他聘金是牛。
その島の女性をめとる時の結納金として牛を送るそうです。
然后根据女孩子的条件，牛的数量也不一样。
そして女性の条件によって送る牛の数も違ってきます。
最少的是一头牛。
少なくとも一頭。
最多的是八头牛，
そして一番多くて8頭まで送るそうです。
有一个女孩长得很一般，也没有什么气质。
外見も気品もすごく普通な女性がいました。
女孩的父亲认为说，聘金只要一头牛就够了。
その女性の父親は、うちの娘ならもう一頭の牛があればいいというふうに思いました。
有一天，有人来到岛上要娶那个女孩为妻。
そしてある日男性が来てその女性をめとろうとしました。
父親は一頭牛就够了。
その父親は言いました。結納金として牛一頭であれば十分です。
但那人坚持要用八头牛的聘金来聘这个女孩。
でもその男性は必ず八頭の牛の結納金を持ってその女性をめとろうとしました。
然后小岛上人都觉得那女孩不值八头牛。
でもその島の人たちはこの女性は八頭の牛には値しないものだと考えていました。
所以结婚后过了一段时间，那女孩的朋友们要去看那个女孩。
結婚してしばらく経って、女性の友人たちはその女性のところに訪れました。
到了那个家，佣人就把那些朋友们带到客厅。
家に着いて、そして家の手伝いさんが彼女らをリビングまで案内してくれました。
然后从里面呢走出了一位又美丽又高雅的女主人来。
そしてすごく美しくて優雅な女主人が歩いてきました。
那女孩的朋友就想糟糕了。
その友人たちは思いました。
果然被抛弃了。
やはり捨てられたんだと。
他们就说我们是来找某某某的。
私たちは誰を探しに来たんですけれども。
请问我们可以见到他吗？
会えますかと尋ねました。
那女主人说我就是。
その女主人は答えました。私がそうです。
当那小岛上的女孩，她知道自己配得八头牛的聘金。
小さい島の女性が自分は八頭の牛の結納金に値するものだと知ったときに、
她感到幸福，充满了自信，她就成为一个真正配得八头牛的一个女主人了。
幸せを感じて、そして自信に満ちて、本当に八頭の牛の結納金にふさわしい女主人となりました。
所以神的爱不是单相思。
神様の愛は片思いの愛ではありません。
神说我以永远的爱爱你，又说我以慈爱吸引你。
神様は言われました。永遠の愛を持って私はあなた方を愛した。またそれゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。中国語ではここでまた私はあなた方を引き寄せるという意味が含まれております。
所以这个爱是两情相悦的。
そのためにこの愛は片思いではなく両思いです。
所以神是圣洁的，我们也要成为圣洁的心腹。
神様は清い方ですから、私たちも清い神父とならなければなりません。
如果说路边有一只那个小猫，瘦巴巴的，那个脏兮兮的，身上还带着伤。
路上にある虎猫がいます。非常に痩せて、そして汚くて、傷もついています。
我们把它抱回家，给它治疗，给它吃好吃的。
それを家に持ち帰って食べ物を食べさせたり、傷を癒してあげます。
如果过了一阵子，那只猫还是瘦巴巴的、脏兮兮的，身上带着伤，那就有问题了。
時間が経ったにもかかわらず、その猫はまた痩せたまま、汚いまま、また傷がついたままですと、そこには問題があるのです。
有首诗歌，他的歌的名字叫《照我本相》，我们常常在布道会的时候这么唱。
いさおなき我をという賛美歌があるんですけれども、よく伝道集会で歌われます。
但是如果我们神被神所爱的人，我们过了几年，过了几十年，依然是照我本相的活着。
神様に 愛されている人が10年経っても何十年経ってもずっとその私のまんまで生きているならば、
甚至都要快见主面的时候，我们的家人、同事、弟兄姐妹都看不出我们生命上面有什么改变的话，那就有问题了。
そして週に会う日が近づいたにもかかわらず、その周りの家族、同僚も彼らのその命の変化を見ることができなければ、そこには問題があるのです。
有人说，相爱的人会越来越像。
よく愛する人同士が似たようなものになるというふうに言われます。
要结了婚会变成夫妻脸。
そして結婚して似たもの夫婦というようにも言われます。
其实相爱的人在一起的话，
愛する人たちが一緒にいて、
我看着你笑嘻嘻，你看着我笑哈哈。
あなたがニヤニヤしているのを見ると、私もニコニコになると。
不知不觉我们就互相影响、互相模仿。
そして知らずのうちに影響し合って、また真似し合って。
让我们的表情跟语气也渐渐的相像了。
私たちの表情、話しぶりがどんどん似たようなものになります。
神照着他的形象来造我们。
神様はご自身の形として人間を作りました。
而我们也成为跟随耶稣的人。
そして私たちはイエス・キリストについく人となりました。
所以我们应该越来越像神。
そのために私たちはますます神様に似たようなものにならなければなりません。
彼得前书一章十六节说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”
第一ペテロの手紙一章の十六節。私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと教えています。
所以神是圣洁的，我们也必须要成为圣洁的。
神様が聖であるから、私たちも清いものとならなければなりません。
神爱我们，吸引我们，所以我们要追求圣洁，使我们成为一个没有瑕疵、可以献给神的人。
神様は私たちを愛し、そして私たちを神様のところに引き寄せます。そのために私たちは清いものとなって、ご自身をシミやシワやそのようなものが何一つもない、傷のないものとして神様に捧げるべきです。
所以雅各告诉我们，当我们把自己献给神的时候，就好像把自己委身给我们的良人。
画家では私たちが自分を神様に捧げる際には身を委ねて愛する方に捧げるというような形を取らなければならないと教えています。
雅各の一章三節说，愿你吸引我，我就快跑跟随你。
画家の一章の三節、私を引き寄せてください、私はあなたの後から急いで参ります。
雅各の六章三節说，我属我的良人，我的良人也属我。
そして6章の3節には、私はあなたを知って、私の愛するものも私のものというふうに言います。
有一位弟兄他刚结婚。
ある兄弟が結婚したばかりです。
其实那时候他是因为要跟那个我们的姐妹结婚，他才受洗信主的。
実はその兄弟は結婚するために抽選されたのです。
但有一次他要出差。
そしてある日出張することになりました。
他跟他妻子这么说。
その妻にこのように言いました。
他说：“你把我们每天晚上灵修的那个资料，你复印一份给我。”
毎日一緒にデボーションしているその資料を私にコピーしてちょうだい。
那妻子很惊讶，他会主动要求有灵修的资料。
その夫が自らデボーションする資料をちょうだいって言ったから、妻はとても驚きました。
那位弟兄就这么说：“虽然我人离开了东京。”
その兄弟は妻にこのように言いました：“私は人が東京から離れるけれども。”
但是我希望在同样的时间跟你 读同样的圣经章节。
でもあなたと同じ時間に同じ聖書箇所を読みたいと。
所以爱是可以超越时间跟空间的。
愛は時間も空間も超えたものです。
因为我们原本领受了不配得的爱，所以我们应该感恩。
私たちは受け取るのにふさわしくない恵みを受けたから感謝すべきです。
今天圣经章节说，古时耶和华向以色列显现说，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。
本日の聖書箇所なんですけれども、主が私の前に現れて仰せられました。永遠の愛を持って私はあなた方を愛する。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。
他讲的是古时候。
これは遠くから昔のことを言っています。
有很多人被神所爱，他们也爱神。
神様に愛して愛されて、そして神様を愛する人がたくさんおります。
他们的人生因为信，所以活得灿烂辉煌，彰显了神的荣耀。
信じるゆえに輝かしく生きていて、そして神様の栄光を表しています。
可是，在古时候，
でも昔には。
在伊甸园亚当夏娃犯罪的时候，
エデンの園でアダムとエヴァが罪を犯した時に，
在以色列人顽梗的时候，
イスラエルの民が頑固である時に，
在保罗追杀基督徒的时候，
またパウルがキリスト者を迫害していた時に，
在我们心安理得的做坏事，还以为别人不知道的时候，
そしてこっそりと罪を犯している時に，
神用永远的爱爱我们。
神様は依然と永遠の愛を持って私たちを愛しています。
那本来不是我们配得的恩典。
それは私たちが受けるのにふさわしい恵みではなりません。
但是人是不知足的。
また人は足りることを知りません。
得到了不配得的，也不知道满足。
自分が受けるのにふさわしくないのを知りながらも感謝の気持ちがありません。
俄罗斯的诗人普希金，他曾经写了一个老人与金鱼的故事。
皆さん聞いたことがありますか？ロシアの詩人プーシキンが漁師と金の魚の物語を書きました。
有一个穷苦的老头去打鱼，打到了一条金鱼。
貧しいおじいさんが魚を取りに行って、そして金の魚がその網にかかりました。
金鱼就说：“你把我放了，然后你要什么我都给你。”
その金の魚が言いました：“私を放してください。何でもあげますから。”
老头就说：“我不要什么回报，就把金鱼放了就回家了。”
そしておじさんは何もいらないよ、身代金などいらないよと言って、その金の魚を海に放しました。
回家之后，那个老太就生气了。
それ家に帰ったら、そのおばさんが送り出しました。
他说：“叫老头说，你跟金鱼跟我要一个木盆来。”
なんで何ももらってないの？洗濯桶でももらいなさいよと。
所以老头回家之后就有个木盆了。
そのおじさんが金の魚にそれを伝えて、また家に戻ったら洗濯桶がありました。
那老太又生气，怎么只有个木盆？
でおばさんがまた怒り出します。なんで洗濯桶しかないのか？
他我要一个新的木房子。
私は新しい丸太小屋が欲しいんだと。
然后老头子就跟金鱼讲着，回家就有个木房子了。
おじさんがまた魚のところに行ってくると、家には素敵な丸太小屋がありました。
老太又生气了。
そしておばさんはまた怒り出します。
怎么只要一个木房子？
なんで丸小屋だけなのか？
我要做贵妇。
私は貴婦人になりたいと。
老头回家之后，老太变成贵妇了。
おじさんがまた行ってくると戻ってみたら、おばさんがもう貴婦人になっていました。
老太又生气了。
そしておばさんはまた怒り出します。
他说我要做女皇。
私は女王になるんだと。
老头回家之后，那老太变成女皇了。
おじさんがまた行ってきてみたら、そのおばさんはすでに女王になっていました。
老太又生气了。
でもおばさんはまた怒ります。
他我要做海里的女霸王，你要把那个金鱼叫来做我的仆人。
私は海の支配者になりたい。金の魚を私の家来になるようにしなさいと。
那老头说了之后，那金鱼一声不响的就游走了。
その願いを金の魚に伝えたら、金の魚は何も言わずに海へと姿を消えました。
然后老头回家之后，发现老太太坐在那个破烂的房子前面。
家に戻ってみたら、おばさんはその 貧しい家の前に座っていました。
他的脚前面放着是一个破的木盆。
そしてその前にはその割れた洗濯桶がありました。
神无条件的向我们发出情书。
神様は無条件に私たちにラブレーターを送ります。
我们应该感恩。
私たちは感謝すべきです。
没有一样好处不是从神而来的。
良いもので何一つ神様以外から来たものはありません。
也没有一样东西是我们理所当然的，然后神却吝啬的不给我们的。
そして私たちが受けたもので受けるべきのもので神様が惜しんで与えないものも何一つありません。
当我们收到了从神而来的那一封情书的时候，我们要知道感恩。
神様からその一通のラブレーターを受け取った時に、私たちは感謝の気持ちを持つべきです。
然后享受神的爱。
そしてその愛の中で楽しむべきです。
所以今天的第三点就是要享受神的爱。
そして三つのポイントです。この愛の中で楽しむ。
现代人有好东西就在 Facebook 或者 Instagram 上面要晒一晒，让别人看得很羡慕。
今の人は 何が良いものがあればすぐ Facebook や Instagram などでアップします。
別人点个赞我们就高兴了。
いいねをもらったら嬉しいです。
所以好东西要告诉大家。
いいものは皆さんとシェアしたいのです。
但是不是每个人都会享受爱的。
でも全ての人がその愛を楽しむとは限りません。
有一位在日本长大的女孩。
日本で生まれ育った女の子がいました。
几年前她回到台湾。
何年かの前に台湾に戻りました。
一回去就引起大家的注意。
そして戻ってすぐもう注目を浴びる存在になりました。
然后刚好学校拍广告就选她当模特。
学校の CM にも選ばれてその CM 撮るようになりました。
有个同学就跟她说我好喜欢你。
そしてある友達が彼女に言いました。あなたのことが好きだよ。
她回答说你好恶。
でも女性は気持ち悪いと返事ました。
日本人把那个订婚戒指都放在箱子里。
日本人は婚約指輪を箱の中に置きます。
怕带出去太耀眼了。
それは目立つからです。
时间久了就找不到了。
時間が経つとどこにしまっておいたのかは見つからない場合があります。
所以还没享受就没了。
それを楽しんでもないのにもうなくなりました。
所以美国人天天带着结婚戒指。
でもアメリカ人は毎日婚約指輪をつけてます。
連超市打工的大妈也带着订婚戒指、钻戒在那边。
スーパーで働いてるおばさんでもその毎日婚約指輪をつけています。
天天戴、天天享受。
毎日つけて毎日楽しんでいます。
神如此的爱我们，我们又有没有享受神的爱呢？
神様は私たちを本当に愛していますが、私たちはその愛の中で楽しんでいるのでしょうか？
如果有个人很爱我们。
もし誰かが私たちのことを本当に愛しています。
我们也很爱他，我们并且享受这份爱。
そして私たちも彼のことを愛して、その愛の中で楽しんでいるとしましょう。
我们会不会说每次都是他打电话给我，我从来不回电的？
電話がかかってくるときは出るんですけれども、自ら電話をかけずにはいられるでしょうか？
我们会不会说每次都是他请客，我从来不请他吃饭的？
毎回ご馳走してもらうんですけれども、自分からおごらないではいられるでしょうか？
我们会不会说每次都接收礼物而从来不还礼物给他的？
プレゼントされるばかりで自分からプレゼントしないではいられるのでしょうか？
我们应该有所回报吧。
恩返しする必要ではありませんか？
当我们收到一封情书。
一通のラブレーターを受け取りました。
我们打开了读了。
そしてそれを開けて読みました。
我们就要回复这封情书。
そのラブレーターに返事する必要があります。
所以回报情人的最好的方式就是对他专情，做他喜欢的事情。
愛する人に対する一番いい返事は何でしょうか？それは一通の愛を持って彼のことを愛し、そしてそれ彼に喜ばれることをすることです。
什么叫专情呢？
一通の愛というのはどういうものですか？
就是在神的爱的面前。
それは神様の愛の前で。
如果我们接受了这份爱。
その愛を受け取っているならば。
在我们的心中。
私たちの心の中で。
如果占据了比神更重要的地位的话，都是第三者，都是偶像。
心の中で神様よりも重要な位置を取っているものがあれば、それは第三者であって、それは偶像です。
我们怎么做他喜欢的事呢？
そして神様に喜ばれることをするっていうことはどういうものでしょうか？
我们先要知道神所喜欢的事情是什么。
まずは神様に喜ばれることってどのようなことなのかを知る必要があります。
所以圣经告诉我们神喜欢什么样的事情。
聖書には教えています。神様はどのようなことを好きなのか。
也告诉我们神不喜欢什么事情。
そして神様に喜ばれないことはどのようなものなのか。
所以我们要回报神的爱，我们也要去实践神的爱。
私たちは神様の愛に恩返しするだけではなく、その愛を実行する必要もあります。
你们知道吗？有一种人。
このような人たちがいます。
长得非常漂亮。
とても綺麗で。
然后穿着最好的衣服。
一番良い服を着ます。
然后过着最舒服的生活，
そして一番気持ちいいな生活、いい生活を送っています。
但是没有人爱。
でも愛されていません。
这就是后宫佳丽。
それは日本でいう大奥の美人たちのことです。
他们就成为怨女。
文句ばかりを言います。
然后彼此的勾心斗角。
そして腹を探って暗闘したりします。
但有一种人呢，他长得一般般的。
でも外見が普通な人たちがいます。
但是有人爱。
でも愛されています。
他就是一个充满阳光、充满爱的人。
そうするととても明るくて愛に満ちた人たちになります。
我在小学、中学的时候，我是从来不主动交朋友的。
私が小中学の時に自ら友達作りはしてませんでした。
我只主动树敌。
自ら敵作りをしました。
只要有人得罪我或者得罪我的那个死党的话。
私を怒らせたり、私の親友を怒らせたりする人があれば、
那就是我永远不会跟他说话的。
その人とはもう絶対会話を交わしません。
但是在我现在收到了一封情书。
でも今の私は一通のラブレーターを受け取りました。
知道有人爱我。
私が愛されていることを知っています。
所以也知道爱我的人要我也去爱别人。
そして私を愛する方が私に他の人々を愛するように求めていることを知っています。
所以我现在也学习爱人。
そして私も今人を愛することを学び続けています。
除了爱我所喜欢的人之外。
私が好きな人を愛する他に。
我的眼光投向了三种人。
他に三種類の人に目を向けるようになりました。
第一种是不喜欢我的人。
一つ目は私のことを好きではない人たち。
第二种是我不喜欢的人。
そして二番目は私が好きではない人たち。
第三种是跟我没有太大关系的人。
そして三つ目は私とあまり関係がない人たちです。
我都学习去爱他们。
彼らを愛するようになりました。
马太福音二十二章三十七节。
マタイの福音書22章の37節です。
イエス对他们说，对他说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。
イエス様は言われました。心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、あなたの主である神様を愛しなさい。
38節、这是诫命中的第一，且是最大的。
これが大切な第一の戒めです。
39、其次也相仿，就是要爱人如己。
39節、あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよ。
40節、这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。
律法全体と預言者とがこの2つの戒めに関わっているのです。
所以我们不但要爱神，我们也要传讲神的爱。
神様を愛するだけではなく、神様の愛を広く伝えるべきです。
神的一封情书和人的情书不一样。
神様からの一通のラブレーターは人のラブレーターとは違います。
如果人的情书的话，我们要藏起来，不要给别人看见。
人からラブレーターをもらったらしまっておきます。他の人には見せません。
但是神的那情书却是要去传扬的。
でも神様からのラブレーターは広く伝える必要があります。
要在别人的面前晒一晒的。
人々の前でアピールする必要があります。
亲爱的朋友们。
愛する皆さん。
如果你已经收到了这封情书，
もしすでにこのラブレーターを受け取っているならば，
盼望你不断知道这个爱，
この愛を知るだけではなく，
你的生活言行配得这份爱，
その生活における言動もこの愛にふさわしいものとなってほしいです。
并且在神的爱中享受这份爱，
そして神様の愛の中で楽しみましょう。
如果你还没有收到情书。
もしこのラブレーターをまだ受け取っていないならば、
那一封情书已经在你的信箱里了。
すでにあなたの郵便受けの中にあります。
所以打开你心里的信箱的锁。
あなたの心の郵便受けの鍵を開けてください。
要知道此爱。
この愛を知りなさい。
然后你也活得配得这份爱。
そしてこの愛にふさわしいものとして生きていきましょう。
你也可以享受这份爱。
そして愛の中で楽しむこともできます。
神的爱是不会改变的。
神様の愛は変わりません。
但神的情书是有限期的。
でも神様からのラブレーターには期限があります。
所以盼望你可以趁着可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。
お会いできる間に求めなさい。近くにおられるうちに呼び求めなさい。
盼望透过今年的情人节，
今年のバレンタインデーを通して、
我们都可以知道神已经向我们发出了情书。
神様はすでに私たちにラブレーターを送り出していることを知りなさい。
他告诉我们，他以永远的爱爱我，并且以爱吸引我。
神様は言われます。永遠の愛を持って私はあなた方を愛した。それゆえ私はあなた方に誠実を尽くし続けた。
谢谢杨长老的分享。